皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年9月24日にミンフィーネットで発表された開学神君と霊峰の信念が閉じ込められた空間から精進について語るという内容です。それではお聞きください。開学神君と霊峰の信念が閉じ込められた空間から精進について語る。文、中国のダーファーデシ。今日また鬼神という映画を見直しました。実は最初にこの映画を見たときに、すでに開学神君の信念が心の鎖によって閉じ込められた空間があることに気づいていました。1年前、私が眠っているときに、私の主元神はその空間に行ったことがありました。そのとき、私はとても狭い通路の真ん中を歩いていました。両側には映画の中で開学神君と霊峰の信念が閉じ込められていた空間と同じような光景が広がっていて、多くの同宗たちが目を閉じて足を組み動かずに座っていました。違いは、私が行ったその空間は周りが暗く、同宗たちの前には非常に醜い悪魔がいて、牙をむき出しにしながら何かを喋って、同宗たちの信念を惑わしていることでした。そして、その惑わされた同宗たちは、愚かでぼんやりした表情を浮かべていました。その時、私は多くの知り合いの同宗を見かけました。その中の一人は、人間界では修練に対して消極的で、世俗の妙理や情に迷って抜け出せない状態でした。彼女の前にも小さな鬼がいて、彼女は愚かな様子を見せ、頭をぐらつかせていました。私は走って行って、彼女を必死に揺さぶり、目を覚まそうと叫びましたが、効果はありませんでした。その空間にいたとき、私はとても無力で、その場所がどこなのかはわからなかったのですが、非常に悲しい気持ちになりました。映画を見終わってから、私は、それがダーファーデシの信念の空間だと気づきました。そして、そのことを知り合いの同宗に伝えました。何人かはそれを聞いて、もっと精進しなければならないと思うようになり、もう世俗に溺れることはできないと感じました。彼女たちの精進の道のりは、決して簡単ではありませんでしたが、この半年間、彼女たちは学法を強化し、以前とは見違えるほど大きく進歩しました。しかし、話を聞いても気に留めず、依然として精進しない同宗もいました。それでも、私は彼女たちが再び精進するように、諦めずに説得を続けます。映画の中で、開学神君が最終的に魔道に落ちて消滅したのを見たとき、とても悲しく痛ましい気持ちになりました。きっと師父は、もっと心を痛めていると思います。なぜなら、師父の慈悲は、一人でも多くの命を救いたいと願っているからです。ましてや、それが修練者であれば、なおさらです。また、私がその空間を見ることができたのは、師父が私に、彼らを目覚めさせるように、導いてくださっているからだと思います。そして、彼らを目覚めさせることができるのは、ただこの人間界の空間においてのみです。この体験を通じて、より多くの同宗が自分自身を見つめ直し、本当に精進しているのかどうかを考えてほしいと思います。時間はもうあまり残されていません。これ以上、無駄に過ごしてはいけません。修練の過程で、 些細なことだと思っていることが、実は他の空間では大きな問題となっていることがよくあります。例えば、私は幼い頃からお菓子が好きでした。昨年、主婦は何度も私にその食欲を捨てるように悟らせてくださいました。それで私はかなり乗り越えたと感じています。以前は毎日お菓子を食べていましたが、今では1ヶ月に1、2回しか食べません。先日家に3袋のお菓子があり、我慢できずに一度食べようと思ったのですが、その夜別の空間で家に3匹のセミがいるのを見ました。目覚めてから中国語でセミと貪欲が同じ発音であることに気づき、主婦が私に食欲を完全に捨てるように啓示してくださっているのだと悟りました。少しの執着心も残してはいけないのです。よくある同宗が、あなたは執着を捨てるのが極端すぎるのでは？一部の執着心はそこまで徹底的に捨てる必要はない。私たちは常人の中で生活しているのだから、常人の生活に合うように少しは残しておくべきだ、と言います。しかし、彼らは知らないのです。私が自分の執着心の大小を問わず厳格に扱うのは、主婦が様々な方法で私に気づかせてくださるからです。修練においては、どんな小さなことでも高次元への鍵であり、何一つ見過ごすべきではありません。加えて、同宗が言っていることは、ただ自分が執着を捨てたくない理由を探しているだけだと思います。私たちは自ら進んで執着心を残しておいて、常人の生活に合わせるべきではありません。それは本末転倒です。主婦は、各地での説法13、2015年アメリカ西部法会での説法の中で、修練に漏れがないとはどういうことでしょうか。小さいことはありません。とおっしゃいました。しかし、多くの人は日常の些細な小さな執着を重要視せず気に留めないことがあります。そして、そうした執着は、温水に浸かったカエルのように、同宗を迷わせ、精進できなくさせています。例えば、ある同宗は、小さな利益に執着し、廃品回収やセール品を買うことにこだわっています。また、ネットショッピングに夢中になり、スマホで商品を選ぶのに、大量の時間と精力を費やしています。さらにある同宗はサプリメントに執着し、サプリメントは薬ではないから、主婦の規定には違反していないと言います。このように、同宗たちは、これらの様々な、些細な事柄に執着し、それらを軽視しているのです。毎日ぼんやりと、三つのことを義務のようにこなし、執着心は一つも手放さず、それでいて、自分はよく修練できていて、かなり精進していると思っています。千里の包みが、蟻の穴によって崩れることを知らないのですか？修練も同じであり、非常に慎重に取り組まなければならないのです。私たちの地域では、多くの同宗がまだ WeChat を使い続けています。彼らは様々な言い訳をします。家族に責められるのが怖い。仕事を失うのが怖い。顧客と連絡が取れず、収入が得られなくなるのが怖い、などです。私は、主婦が、大学院生が小さな白ネズミを殺さないために、学業を諦めた話をしてくださったのを覚えています。もし私たちが、すべての事柄において、ダーファーを第一に置き、自分の利益を第一にしなければ、主婦が言われた通りに従い、その道を進むことができるでしょう。 それこそが本当に自己を放下し、法に溶け込むことだと思います。師父は、精進要旨三、考えをはっきりせよ、の中で、学習者として師父の要求に従って行っていなければ、これは小さな問題ではないはずです。救世力はすべてのダーファー弟子に対して、それらのものを安排しました。もしダーファー弟子が師父の要求に従って行っていなければ、きっと救世力の安排に従って行ってしまったことになります。とおっしゃいました。今の中国各地で天災が頻繁に発生しているのを見ると、時間は本当に残り少ないことがわかります。修練においては、どんなに小さなことでも真剣に取り組むべきです。最後の時に常に警戒を怠らず、最後の最後で失敗しないようにしなければなりません。さもないと後悔しても遅いのです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミューフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミューフィーラジオは、ここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。